今関東にお住まいで、そして東京キリスト教大学で教鞭を取り、そして八千代聖書教会で牧師もこうなされながら、日々神様にお仕えしています。今日私はとても嬉しいことですが、まあ、週報にもちょっと書きましたが、卒業、新学校の卒業以来ですね、33年あるいは34年ぶりにですね、先生に、お会いするんです。一緒に、スポーツ、音楽、さまざまなことに、菊先生は関心があって、そしてこういろんなことに、挑戦をする、そのことを学生時代のことをですね、私はそばから見ていてよく覚えています。で、今33年経って、今菊先生とご一緒にこの沖縄で2日ほど一緒なんですけれども、いろんなことに関心を持ちながらも、いろんなことにチャレンジしながらも、でも先生のライフワークとして神様が与えてくださっていることにですね、私は目を見張っています。それは、私は、こう一緒に学んでいるときに、菊池先生は将来教職教える側に立つといいなと、常々思っておりました。で、今、そのことも実現されて大学で教鞭を取っておられます。それだけではなくて、先生は若い頃から20代の前半から考古学にとても関心を寄せてですね、イスラエルでの聖地での考古学、そのことをですね、今もって毎年のようにイスラエルに行って考古学の研究をしている、あるいは発掘をしている。昨日もセミナーがありましたけれども、そこでですね、ベテルの発掘に携わったその様子、嬉しさ、生き生きとして私たちに語るこの内容はですね、本当に心を打たれて、本当に楽しくこう発掘、考古学にこう心を注いでいるんだなと、そのことがですね、私はよく分かりました。ですから今、本当に三十数年ぶりに会うんですけれども、でも神様がいろんな先生の良いところを網羅するとともに、そして集中して教えることと、また考古学の研究に日々心を砕いて、そして世界のキリスト教会の中で良い働きを成していることをですね、本当に嬉しく思っております。今日の午後もユダヤ人の教育、信仰継承についてですね、お話がありますけれども、楽しみにしたいと思っています。先生はクラスメートの大島光子さんと結婚されて、それから3人の子供がいて、それぞれ成長されている中で、そして猫が大好きで4匹お家におられるようで、まあ、そういうことも含めてですね、先生のこの、全て人間だけではなくて動物、自然界にも目が開かれて本当に日々歩んでいることをですね、本当に心から嬉しく、そして今日のメッセージを楽しみにしております。今日はアメリカからもジョナサンのお兄さんが来られてますし、また今日テストがあって、共通一次テストがあって、センター試験があったりで、それから中学の受験もあったりしてですね、その家族などはそれぞれ心を砕いていると思いますけれども、その方々のためにもしっかりと頑張れるように祈りつつ、今日の礼拝が祝されることをですね、心から祈っております。そして今回東京キリスト教大学に感謝します。送ってくださったことに感謝します。それから八千代聖書教会にも感謝します。この日曜日の大事な朝のご奉仕をですね、私たち沖縄のために、またゴヤ教会のために喜んで使わせてくださったことに本当に感謝したいと思います。では菊池先生、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。
改めまして皆さん、おはようございます。 大変過分な紹介をいただきました。泊先生とは4年間進学校生活寮も含めて共にいたしました。先生はまさに今の言葉そのまま全部お返ししたいのですけども、聖書の言葉に忠実に学びを積み、スポーツに音楽にもありとあらゆることに私以上にこの関心を持って励んでおられた姿、非常に印象に残っております。私は通算7年その後イスラエルで生活をいたしました。で今も毎年イスラエルに行っておりまして、もう何回行ったかっていう数えることもできないぐらい、沖縄は初めてなんですけども、そのイスラエルにおいて響き渡っていた泊先生の武勇伝があります。日本人で司会に飛び込んだ男あそこに行きますと司会では絶対に飛び込んではいけないというふうにこう言われるんですけども、歴史上あそこに飛び込んだ男は2人だけ、シルベスター・スタローンと泊彦文で昨日私はその噂を確かめました。事実でした。このような先生、今日皆さんと共にまた先生と共に礼拝ご一緒できることを感謝しております。ただ今回先生が本当に愛してやまない、文蔵先生が愛してやまない、その未知さんが天に帰られたということをお伺いして、そのことに心からまたお悔やみを申し上げて、主の慰めがありますようにとまたお祈りをしたいというふうに思っております。先ほど一箇所聖書を読んでいただきました。新改訳聖書でもう一度私はお読みしたいと思います。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私があなたをあがなったのだ。あなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。今朝ここにおられる愛する皆さんお一人お一人もその名前を、大事な名前を持っておられます。これまでの人生を生きてきた本当に大事な大事なお名前であるというふうに思います。そしてそれは死んで終わる名前でもありません。私は昔からですね、沖縄の名前というものに大変こう魅力を感じておりました。野球が大好きです。泊先生とよく野球をソフトボールやっておりましたけども、与那嶺とかアニアとか皆さん知っているでしょうか。イラブとかですね、非常に私は魅力を感じていた人たちです。牧師あるいは進学校の卒業生たちの仲間のうちにも、キウナとかガキヤとか島袋、ヘントナ、漬け山、ヨヘナ、もう関東のあたりでは絶対聞くことのないような名前が身近なところにあったことをよく思い起こし、沖縄の歴史、その背後にある深い深いその文化というものをこう感じ取っています。聖書にも実に多くの人物が登場いたします。名前があります。その数は3200と数えた人があります。美しい意味の名前がありますし、あるいは非常にこう不思議な名前もあれば、親の期待を感じる名前もあります。裏切り者のユダという言い方をよくいたしますけれども、このユダという名前とても神を褒めたたえるという意味を本来持っています。もちろん旧約聖書に出てくる名前であるけれども、親の期待があってのことでしょう。ダビデは自分の息子アブシャローム、このような名前をつけました。アブシャロン、これはお父ちゃんは安心だよって名前です。あるいはお父ちゃんは平和だよ、そういう意味を込めてつけた名前ですけれども、ダビデはこのアブシャロムに命を追われる、取られそうになると、こういう経験もいたします。非常にこの皮肉なことからも聖書の中にはそのまま出てきます。かつて私はこのイスラエルで生活をしておりましたときに、日常の中に残る、例えば先ほどの未知さんの未知、あるいは自然のあらゆるもの、木とか地面とか、そういったもの、聖書の中に出てくる石とかパンとか、そういったものが日本で感じるものと本当に違うんだなということを現地で感じたことがよくありました。向こうでしか感じられないものと、そういうことです。そしてこの名前ということ、今日お話ししたいのはこのことです。名を呼ぶという、その名ということさえも向こうでそれを聞くとき、使うとき、それは少し違うなということをいつも感じていました。 毎年このエルサレムに行きますけども、その時大体エルサレムにあります虐殺記念館、ホロコースト記念館というところに行きます。ユダヤ人たちがナチスドイツによって600万人殺戮されたことは皆さんご存知だと思いますけども、そのことを記念する博物館がエルサレムの真ん中にあります。その記念館の名前はヤッド・ヴァシェム、ヤッド・ヴァシェム、その名前もですね、名前の記念館とこういうふうに訳してよい、そういった名前です。広島 の、 原爆資料館もそうですけども、単なるこう記念館ではなくていろいろな資料が展示されていて、年代中にコースを歩んでその一つ一つの歴史を体感できるようにそこはなっています。そして最後の行き着く部屋がとっても印象的なんです。今日初めてここに参りましたけど、とても大きなホール、感銘を受けていますけども、そのヤッド・ヴァシェム虐殺記念館の最後の部屋がこれのさらに倍ぐらいあるような非常に大きな大きな円形のホールになっているんです。そしてその壁はすべて棚になっています。何があるのかというと、そこに全部ファイルが並んでいるんです。ファイルが並んでいて、そしてそれはすべてその虐殺された人たち一人一人の名前が刻まれているものなんです。ところがさらに印象的なのは、そのホールの半分側が全部空っぽの棚なんです。戦後70何年経ってそこは全部空っぽで、設計ミスなのかなと思うぐらい全部空なんです。しかしそれは意図的なものです。600万、最後の一人をその追求し、そしてその名前が明らかになるまでその名前を追い続ける、まだ全く明らかになってない名前があるわけですけども、その最後の一人の名前を起こすまで、そのファイルに書き入れるまで、そこは開けとかなければいけない。イスラエルにおいてその名前というのは尊厳と非常に結びついている。イスラエルにおいてというのは、とりも直さず聖書においてということにこうなります。聖書がそういう文化を持っていて、実は聖書の中において私たちが名前という言葉に行き当たるとき、そういうものとしてまた理解しなければいけないということも教えられるんです。聖書ではこのそもそも名前という言葉自体が本当に特別な意味を持っておりました。単に人の名前ではありません。名前というその言葉自体が実は本質とか、それ自体とか、それ自身、そういった意味を持っているんです。ですからイスラエルでは神様のことを神と言わないで The name、 お名前と、ただそれだけで言うんです。お名前と言ったらそれはもう神様ご自身で、誰よりもそれは実体を持った方、本質であるから、このお方は The name、ハッシェムとヘブライ語で言いますけども、そういう呼び方をするんです。そして私たちクリスチャンも実はその伝統というものをこの旧約の民から受け継いでいます。聖書から教えられています。私たちは祈りの時に何と言うでしょうか。神様のお名前を賛美します。先ほども賛美の中で大皆を褒めたたえ祭らん、皆を褒めたたえる、こういう言い方もします。皆を崇めます、皆を賛美します、こういう言い方もよくいたします。でも実際どういうことなんでしょうか。皆を賛美するとか、皆によって祈るとか、皆が崇められますようにとか、これは今言いましたように、そのお方ご自身ということを本来的に意味として持っていて、私たちはその文化を受け継いでそういうふうに実は言っていたんです。皆を崇めますというのは、あなた以外のものを私たちは崇めることはできない、あなたご自身を私たちは崇めています、イエス様の皆によって祈りますというのは、他の誰でもないイエス・キリストご自身、そのお方を通してでなければ私たちは祈ることができないんだ、あなたを通してお祈りをします、あなたを、あなたご自身を、そういう意味です。もし聖書がそのような意味で名前という言葉を使っているとするならば、私はあなたの名を呼ぶ、新改訳聖書では私はあなたの名を呼んだとこういうふうになっていますけれども、今度神様が私と言って皆さんお一人お一人の名を呼ぶという言葉は、どういうことからを秘めているんでしょうか。 もちろんもうそのところにおいては漬山だとヨヘナだとか宮城だとか、そういう皆さんまた固有のお名前を単に呼ぶということ以上のことを含んでいます。たくさんの方がおられるけども、神様は一人一人を深く知ってお一人お一人を呼んでいる、求めている。他の誰でもないあなたを神様は求めている。私はあなたの名を呼ぶというのは実はそういう事柄なんです。私たちの周囲にはもうどこにでも神と呼ばれるものたくさんあります。逆にたくさんあるからこそもう神などいらないという人も多いのかもしれません。あるいは私たちの理性も時にそういったものをもう拒むということになるんだと思います。しかし私たちこの日本の人たち多くの方たちは神というものを口にしながら神はいらないと言いつつ、しかし一番深いところにおいてはやはりどこかで私に命を与えてくれたのは一体何だったんだろうか、私はお札とかお守りとか持ってるけど、いやこんなものじゃなくて本当に私というものに関して責任を持つ人、死んだ後に対して何かこう関わってくれるものは何だろうか、どこかでやはり求めているような気がするんです。その本質、本当の名前、そして私の本当の名前を呼ぶ方を人々は求めているような気がいたします。人が亡くなるとき多くの人は神はいないと言いつつもご冥福をお祈りしますと何か本当の本質、お名前に何かを求めたい、祈りたい、期待したい、あるいは恐れる心を持っているような気がします。聖書ははっきりと私たちがそのようにして漠然と思っていた何か本質的なものを私たちに示している。 The name、このお方が私たちの前におられて、そしてそのお方が存在して私たち一人一人をその方のゆえにまた呼んでくださってる。なんとなくそこのあなた、そこのお前、十把人からだけではなくて一人一人を大事な本質として求めていてくださってるんだ。聖書はそのように紹介していたわけです。この43章1節のところ、あなたを作り出した方、あなたを形作った方、こんな言葉がこの神様に対して使われています。あなたを創造した方、そしてあなたを作った方、こういうような訳にもこうなっています。とってもこの特にですね、2つの言葉は魅力的です。あなたを作り出した方、創造した方、創世記1章に出てくる初めに神が天と地を創造したというあの言葉です。天地創造の神はバンと遠くにいて、それで終わりなのではなくて、実は全てのものを作ったお方はあなたを作ったんだ。そしてこの2つ目の言葉、あなたを形作った方、あなたを作られた主という言葉は、特にこの言葉はですね、今朝ここにとても素敵なものを用意していただきましたけれども、花瓶とか器とか土器を作る方、制作者を意味する言葉なんです。つまり言葉を変えれば、一人一人が本当に作品である、そのようなものとして私たちに望んでくださるお方があなたの作り主、あなたの名を呼ぶんだ。単なる名前じゃなくてあなた自身を求めているんだ。聖書はそういうふうに語っていたわけです。作品、唯一無二ということです。ここにもう一つ違うものを持ってきました。昨日もちょっと紹介したんですけども、これはですね、今から2600年前の本物のイスラエルの土器です。もう一つこちらの方もその器なんですけども、発掘の現場で実際にこう見つかったものです。毎年発掘現場に行きますと、もう無数の土器片があちらこちらにこう転がっています。本当に脆い、しかしこれは土でできたもので焼かれたものであり、本当に何千年経ってもよく残るものです。 しかしそのもの脆いものでありいくらでも転がっているようなものでもですね、こうつなぎ合わせたりあるいは時にこういう良い形のものを間近なところでこう見ていると一つ一つが本当に作品であるんだなということがよくわかるんです。時には指の跡指紋が残っていることもあります。こう作った人の心というのが大変よくわかりますし使った人たちの心もよく感じるんです。本当に素朴なものであるけれども一つ一つが手ずから作られた大事なものであり作品でありで神様はこのイザヤを通してあるいはエレミア書の中にも同じ表現がありましたけれども私は陶器師だ今このところにおいても私があなたをこのようにして作ったんだそして一人一人を大事なものとして私はあなたを求めているんだこういうふうなメッセージで神様が望んでくださっていた今もそういうお方であるということを私自身は行くたびに大変よくそれを感じ取るんです。神様は私たちが好きなように信じるとか信じないとかそんな対象ではありません。確かに私たちの周りに何百万という神があふれていてそれが本当に本来的な神でしかないのであるならばもう私たちにとってはですねもう私たちがこう神を選ぶ対象なのでしょうけれども主客転倒しています。本当の本質は唯一であってそのお方と私たちの関係であるというならば私たちが自由に神様を信じていいとかそんなことではなくて本来的に私たちは私を作ってくださった方のところに帰っていくべきものであるそのように思うんです。ご存知のように聖書の中において罪とよく出てくる言葉は外れているという意味を持っています。外れている悔い改めるって言葉はどうでしょうか。それは聖書の言葉で言うならばそれは帰っていくというその意味だけを持っています。外れているんだから帰っていきなさい帰っておいで私たちが自由に信じるとか信じないじゃなくて本当に立ち返っていってそして私を作ってくださった方目的を持って作ってきてくださっているわけですから私たちはそのお方の中で本当に生きるもの私が本当に私となっていくそういう時を私たちは迎えるんだというふうに思うんです。ここに私が愛用している時計があります泊先生とかつて進学校で学んでた頃からこう使ってたような私のもう本当に大事なこれは時計です、30年以上こう使ってるものなんですけども数年前私はこの時計をですね本格的になくしたことがありました。まあ、本格的にっていうのはこの年になりますとしょっちゅうなくすわけですけどもどっか私はすぐこう外す癖があってですねどっか置いてしまってしかし数年前は本格的にこれをなくしました。愛用の時計をなくしました。東日本大震災があって私の両親も被災をいたしました。いつもそこにボランティアに行っておりましたしまた学生たちともボランティアに行っておりましたけれども岩手県にそのボランティアに行った時ですね帰りに私はこれが手元にないことにこう気づいたわけです。もうどこで落としたのか全く記憶がありません諦めなければいけないような状況です。もうすべての人たちがですねもうすべてのものをこう失っているのをこう目の当たりにした直後でありますから何か私自身がこういった小さなものにこだわるということに恥ずかしさも覚えました。本当に私たちのこの目の前に広がっていたその津波に流された者たちの姿すべての大事なものをこう失った人たちのこう姿であったこと本当に心に残っています。その中のたかがこれだけのことであったでしょう。ある面で諦めてそして私は1年をこう経過するわけですけどもある面で諦めつつある面で全然諦めてない。他の時計を私は購入しませんでした。そんな時ですね、まあ、これは岩手県の宮古市というところでしたけれども1年経ってその1年前に行った学生たちがまたそのところにボランティアに行くという話を聞くわけです。で、私はなぜかその時にですねお風呂屋さんのことを思い出したんです。 銭湯のことを思い出しました。あるいはそこにあるかもしれないなと思って、そして仮設住宅、皆さん被災地に行きますとですね、もう仮設住宅っていうのがもうあっちゃこちゃにあって、そしてそういうところに、公衆浴場もできたりこうしておりましたけれども、その仮設住宅のど真ん中にあったお風呂屋さんのことですか、そこに行って聞いてもらうことにしたんです。そしてなんとそのところに1年間、預けられていました。1年ぶりに時計を私は手にすることができたんです。動きが止まっておりましたけども、確かに私のものです。前から電池交換、いつもお世話になっていた私の家の近くの古い古いですね、時計屋さんに行ってそれを修理してもらいました。その古い時計屋さんはですね、もう埃だらけ、もう本当にね、もう全然売る気のない店主、もうなんか時が止まってるような時計屋さんって言ったらなんかあれですけども、商売気が全くない時計屋さんなんです。ただ電池交換とかメンテナンスとか一つ一つの時計のことを本当に大事にしてくれるんです。普通だったらですね、もうこれダメでしょう、もう新しいのどうぞとかいうふうにこう言いそうですけども、絶対諦めないで一つ丹念に丹念にこう扱ってくださる方で、そしてこの時計は復活いたしました。まあ誇りに満ちた時計店です。別の意味で誇りに満ちた時計店ということになりますけども、私の時計は被災してた、その被災したこの仮設住宅の人がおそらくですね、こう全てのものをこう失っていた人だと思いますけども、これを見つけてフロントに届けてくださったなと思います。でそのフロントの方もずっと取りに来ないけども、ずっとそれを保持して保っていてくださった。私にとってここはかけがえのないものであると、また時計屋さんが知って、もう1年間本当に湿気でこれは動かなくなっていますねということをすぐ察知してくださいましたけれども、これを丁寧に私のためにこれを修理してくださいました。そしてこの時計が置かれたままの棚の中から私の手の中に戻ってきたとき、銭湯の従業員の方、届けた方、時計屋さんにとっても、その願っていたことがやはりこう実現したんだなということを思うんです。何よりも私にとって何重にもこの嬉しいことであったことは言うまでもありません。本当に生きている神様です。今の例はたかたかこう時計の話ですけども、私たちとこの神様の関係というのはまさにそういうところにあるようにもこう思うんです。戻ってくるように、一人一人が戻ってくるように、戻ってきて皆さんは本当にこのお方のもとで神の作品として生きるものとなっていくんだ。聖書の救いということもそういうことだと思います。単なる土壌救いじゃない、皆さんが本当に命あるものとして作られて、唯一無二のものとして存在していて、でそれが本当に輝くために、神様はそのようなご計画を持っておられたんだなということを思うんです。泊先生とは猫仲間でもあるんだなということをこう意識改めていたしました。今4匹飼っていてですね、しばらく前まで4匹いて2匹死んで、で死ぬと必ず外から2匹やってくんですね。そしてこの今野良猫の2匹のうちの1匹が懐いて、そのお母さんが半分うちにこう足を入れたり出たりとか、こんな状態で今4匹飼っていますけども、私たちは猫好きで、結婚したようなところもこうあるようなあれですが、私はですね、7年8年ぐらい前まで横浜に住んでおりました。横浜から東京キリスト教大学というところまで牧会をしながら車で通っておりました。やがて私もこう体力的に追いつかなくなってきてですね、千葉、東京キリスト教大学がある千葉に転居することにしたんです。その時に猫も一緒に連れて行きました。その時は2匹でしたけども、しかしこの1 匹連れてった方のですねうち1匹のクロちゃんという真っ黒いメス猫が、もともと半野良だったものですから新しい千葉の土地になかなかこう懐かないんですね。もう毎晩毎晩泣いてもう全くダメで私たちももうノイローゼのようにこうなってきて、でこれは連れて帰ろう、そういうふうにこう判断をして、そして家内とその猫を連れて帰って、そして前の家教会の近くで非常に親しくしていた猫仲間の方に預けて、そして私たちは泣く泣くまた千葉に戻ったわけですけども、しばらくしてそのお方にまた連絡したらやっぱり野良になって戻っていってしまったという話でした。まあ、そのまま私たちは売っちゃっておりましたけれども、数年経って私たちが冬のある日その横浜に戻る時があったんですね。ちょっとだけ寄る機会があって家族でそこに寄って、ひょっとしたらひょっとしているかもしれないね、本当に冬の寒い時でしたけれども、その近所を名前を呼んで歩いたんです。そしたらですね、にゃーと言って本当に出てきた。もう真冬で、そしてもうずっと野良猫生活をしていてですね、もう歯は抜けて毛はボロボロになってですね、もう見るからにもう本当野良猫の状態でしたけども、名前を覚えていて私たちの声を覚えていて出てきたんです。でも私たちはそれをもうギュッとこう抱きしめて、そしてもう車に乗っけてまた千葉に戻ってきました。もうそのところにおいてはですね、もうそれ以上こう抵抗したり慣れないとかそんなことは言いません。本当に私たち家族と一緒にいることがもう本当に嬉しくてしょうがない、そういう感じでした。で最後病気になって死にましたけれども、最後の最後まで力を振り絞ってゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロと言って私たちを喜ばせてくれて、そして事切れる、そんな最後を私たちは目の当たりにしました。人っていうのはそんなものと比較できない、もっともっともっと尊厳を持った価値ある存在です。一人一人がそうです。人が人のことをそういうふうに言ってもあまり意味を感じません。しかし神が一人一人が価値があるよと言ってくださるとき、それは絶対的なものなんです。そして私たち一人一人が自分は勝手に生きたらそれでいいんだではなくて、このお方に戻っていくときに私たちは本当の安心のうちに、それで全部委ねて終わりではない、最善を尽くして生きていく、行き先の明確な人生をまた歩んでいくことができるんだというふうに私は確信します。恐れるな、私があなたをあがなった。私たちは罪を持っています。本当に人から受ける痛みとか裏切りとかですね、差別とか汚い言葉は自分の中でしっかりこう溜め込むけれども、私たちは私たちでまた人のことを傷つけます。神様の前には私たち一人一人がまた過ちを持った存在であって、神のもとなんかで本当は行くことができないはずなんです。でもその神様は私たちに対して愛なるお方でもあるがゆえに、私はあなたをあがなった、キリストの十字架の予告です。すべての罪をあがなった、このあがなったっていう言葉は買い戻したっていう言葉です。犠牲を払って私が買い戻したっていう言葉です。イエス・キリストです。そのことの家に私たちは恐れることなく、もう何のためらいもなく遠慮もなく、このお方に呼ばれて、そして私たちはそのお方のところに戻っていくことが許されている。その恵みを私たちは一人一人受け取りたいと思うんです。そしてこのところの最後のところに、あなたは私のものとこう言われています。あなたは私のもの、どういうことでしょうか。もう神様の懐にあるということとともに、この言葉はあなたは私のためだよと訳すことができます。ですから私たちはクリスチャンになって最初の時にこの言葉を聞いて招かれておしまいではありません。あなたは私のためだ、私のものであるし私のためだと言われているそのお言葉を聞いて、日々にこの厳しい世にあってでもこのお方のために私たちは勇気を持って生きることができる、そして天国に私たちは向かっていくことができるんだと、そういうふうに思います。イエス様はっきりと言われました。あなた方の名前が天において書き記されていることを喜びなさい。あなた方の名が天において書き記されていることを喜べ。なって何でしょうか。 単にそのノートに名前がこう刻まれていることじゃなくて、あなた自身がもう天にあるのと同じだということです。これが冒頭申し上げたことと結びつくことだと思います。私たちはそのことの家に勇気を失わない、そしてこの地上を神様のために歩んでいくものとされていくんだなということを思います。この沖縄には私はですね、昨日から本当にこう感銘を受けています。しかし東京からですね、2、3日来て帰っていくものにはそういうところしか映らないかもしれない。本当は皆さん一人一人には皆さん一人一人の大変厳しい人生がやっぱりあると思うんです。しかしそのところにおいて全てをご存知であるお方が、私がもう全てをあなたにあげたんだ、あがなったんだ、償ったんだ、恐れるな、あなたは私のためだと言い続けてくださっていることを本当に心に留めて勇ましく歩んでいただきたいということをこれから願うんです。また千葉において、またこの沖縄において、天に私たちが本当にそのまた最後のお呼びがこうかかるときまで共に励んでいくものでありたいということを願います。お祈りをいたします。慈しみ深い、ある意味深い天の地なる御神様、道ラスムッセンさんが天に帰られて、ジョナサンやそのご兄弟や、また文蔵先生や彦文先生や、また愛するお一人お一人が本当にご心痛の中にある時であると思います。しかし神様、私たちはあなたの救いに呼ばれ、あなたの証人としてまた呼ばれ、また最後には天に呼ばれるものであることを覚えます。私たちの希望は尽きません。地上のこの離別の悲しみの中にあるお一人お一人、教会の上に格別な慰めをお与えください。それとともにもう一度私たちのうちにあなたの希望を明らかに示してくださいますようにお願いを申し上げます。どうかイエス・キリストとまだ出会ってない方がおられるならば、迷っている方があるならば、まだその時は来ていないと思っていた方があるならば、洗礼と導かれて生涯をあなたに捧げることができるように。このお方は確かです。あなたは確かです。あなたは本質的なるお方です。そのお方が私たちを呼んでくださっていますから、それに応えることができるように勇気をお与えください。また教会生活の長い者たちも、ますます私はあなたのためなんだ、そのことに導かれて、お言葉に信頼をして歩んでいくことができますように変わり身をお与えください。泊まり彦文先生、また近く先生、愛する一人一人の働きを、この県教会における献身を祝福してください。文蔵先生のご健康をあなたがお守りください。これより感謝をして、イエス・キリストの尊き御名によってお祈りをいたします。アーメン。